バカ野郎、お前はもう嫌だ。一体全体何やってんの。
さあというわけで今週も始まりました。
マジですか、
優しいラジオ、ね、デストロイラジオ
ということ で。楽しい
な、楽しい、楽しい。あ、なるほど、うん、ちょっと楽しさを控えていただくとありがたいですけれど、うんうんうん、デストロイヤーズの徳松と
ジョンジと、
はい、
大輝です。
あ、というわけでね、
なんだこいつ、
ね、
すげえじゃん、ね、赤ちゃんが来た。
赤ちゃんが来たってなんじゃない。赤ちゃんが来たってこともないですけれど、はい、今週はなんとですね、
おいくつ、
またですね、デストロラジオに、
おいくつ、おいくつ、
なんだよ、おいくつ、おいくつ、うるせえよ。はい、デストロラジオですね、なんとまたゲストがね、最近よく来ますね、ゲストがね。
そう、
はい、
う
ん、ゲストが来て、なんと大輝くんっていうね、うん、
19
の大学生でございます。
すごいじゃん、
すごいですよ。
すごいよ。
若々しいですからね。
若、うん、けな、
だ若い。
若い。だ俺知っとるんだわ。
あ、なるほど。
顔よく見たら知っとるこ
いつ。今よく見たら、うん、なんと今回ジョンジ君のお知り合いということで、
うん、そうなんだ、
はい、あ、いいじゃないですか。けどやっぱりね、
僕のね素性をね明かすのは嫌なんですけど。
いやいや別にお前何にも謎に包まれてねえけど、
僕ね料理の世界で生きとるわけですよ、
うん、あ、なるほど、
しこ玉、
はいはいはい、
まあ、適当ですよ、
はいはいはい、
あのエビフライの作り方を知らなくて、はい、28歳の時に入って、
はいはいはい、
エビフライの作り方を聞いたぐらいなんですけ ど、
はい、別に俺
バイトのババアにな。そんだけの気持ちわかるか、28歳になってエビフライの作り方バイトのババアに聞く。
ああ、なるほどね。
そのと、まあ、そこの職場のシェフの息子です。
はいはい、ああ、なるほど、はい、ったらこう上司の息子みたいな感じですよね。
怖いよ。
ああ、なるほど、
先輩、そういう縦社会じゃん、すごい。あ、ま
あ、確かに料理の世界ってね。
だからさ、まあいや、ね、
体育会系ですからね。
さ、大輝くんとか言って、大輝の。
ああ、大輝、ああ、大輝のしますか、
言ったるで、
はい、はいはい、
言った関係ねえよ、その今は
上司の息子だろうと。
うん、関係ねえ、もうめっちゃ怖いんだ。
あ、なるほど、怖いっていうね、
親父さんはシェフなんですよ。
まあまあまあまあ、
で言えば、まあ一番もうクレオパトラみたいな。
いやいや、
シェフだから。
なんで別にそこ女性で例えちゃったの
か。中央
内で、
中央内頂点に君臨してる。
なるほど、まあまあ偉い人なんですが、
僕はまあ、いや、スードラ奴隷です。その人、
なるほどね、全然時代背景がバラバラでよくわかんないけど、
その人の奴隷としてしこ玉走り倒し、
なるほど、
血を吐きながら、はい、その田中君のお父さんに腹を蹴られしこ玉、
ちょっとしたニュースだよお前それ。
そんな感じだもん。
そんな感じでね、まあ、やっぱりちょっと厳しいですからね。
厳しいよ、
料理人の世界っていうの
はね。大人になったらな、大輝くん野球やっとる、知っとるよ、野球やっとる、はいはい、野球やっとる、知っとる、野球やっとる、知っとるよ、それは。
なんで
だけど、
なんで同じことを 2,3 回言うのお前。
だけど、
うん、
それよりも大人になるとえぐいからね。
そうですね、
社会って
確かにね、僕もなんちゅうんですか、その、うん、あの部活をね、耐え忍んだこの忍耐力があれば、うん、もう大人になっても大丈夫って思いましたけどね。確かに
大人になってからの方がしんどいこと
しんどい。
大人になってから楽しいことばっかりだよ、
はい、
それは若者に僕はそう伝えるから、それは真っ赤な嘘です。
なるほど、
大人になってからもしんどいことはいっぱいある。だ、同じくらいかな、
うん、
レベル的にや。ずっと部活が続くみたいな感じだ。
ああ、なるほど、
うん、大人になったって、
はいはいはい、
楽しいことなんて一個もねえよ。
いやいや、どっちだよ。心が揺れすぎてわかんねえよ。
まあまあまあ
まあまあ、けどこういう、ね、
そういう子ですよ、
うん、だからそういう子です
よ、はい、親なんだけど、はいはい、そこで今親のあのこうイメージして喋るのは大輝くんに失礼だし、
はいはいはい、あ、なるほど、そうですね、
嫌でしょ、親の七光みたいな感じで気使われても。だからそこは僕はもう無視します。
親の七光の全然意味が分かんないです
よね。田中大輝くんのお父さん、はい、シェフ、はい、僕のシェフ。
あ、だから別に僕も気を使わなくていいってことですね。
もう全く問題ない。
ジョンジ君の上司の。
もう言っちゃいます。田中くんの、
はい、
あ、田中大輝くんのお父さん、ハゲマルです。
どういうこと？いや別に知らないけど、そこはね、
自分のお父さんはね、ハゲって言われるのは、
ハゲマルってなんだお前、
はい、誰もが言ってない。今僕相当ドキドキした
んですけど。でしょうね多分、うん、僕は今後も影響ないですけれど、
いったりいい
ジョンジ君はあの明日からなんかちょっと影響が出るかもしれない。
冗談だから、あ、冗談通じないでしょ。
まあまあ、なるほどね、うん、まあ、冗談ですからね、うん、これ面白いと思って言ってるだけですからね、う
ん、
ジョンジ君も別に。
大輝君も言ったらいいんですよ、お父さん。
いや別に大輝君を巻き込む必要はないですけど、
大輝君は言ってほしいんです僕は。
なるほど、大輝くんにもお父さんから、
お父さんのことを言ってほしい。
あ、言ってほしいと。ああ、
ああ、ハゲ悪い。
多分僕わかんないですけど、めっちゃおもろいんでしょうね、多分。
そうだね、
めっちゃ頑張ったんでしょうね、まあ。
二人動画は。
いや別にそんなね、うん、はい、まあけど、まあ話まあめちゃくちゃ笑ってますけど、まあこういうね、
まあいいっしょ、ま
あ職場であったり親であったりっていう環境があって、うん、まあ分かるっていうことなんでしょうね、うん、まあまあけど僕はあの方から、う
ん、も
う
フォロー、
いやなんでだよ、最悪俺は関係ないからね、まあ僕はあの噂で素晴らしいね、素晴らしいお父様だというふうに聞いておりますので、いやだからなんでだよ、なんか知んないけど俺が言っちゃったら終わっちゃう気がするから、
言ったね、
励まるこの野郎、
あのさ、うん、やっぱり身内のことあんま言わない、
ちょっとなんで、おはめられたよね、
あの大輝くんのお父さんだからさ、うん、
ちょっと分かんないけれど、
ね、そうですね、いや身内のこと言うとやっぱ腹立つもんだ、
なんで、うん、なんでこうなったお前ちょっと、うん、
いや、まあ、本当に、まあ、まあいいか、
いやいや、まあいいかじゃなくて本当にあのね、
う
ん、大輝くんのお父さんね、いやお父さん本当に素晴らしい方だと、はい、
あのね、だけど、まあ、フォローするわけじゃないけど、はい、あのすごい人です、うん、
いやフォローしてるよねそれも。これはね、うん、まあ、大工のお父さん、まあ、今頃ね、まあ、聞いてるかもしれないですけれど、ま
あ
ね、
本当にあの壁に穴開けてるで
しょ、ね、あ、なるほど、相当怒ってますけれど、うん、まあ、今更ですけど全部これ冗談ですよね、これ、うん、面白いくなればと思ってやっておりますが、う
ん、
というわけでですね、
いいじゃん、まあ、いいじゃん、
大工くん、
まあ、いい雰囲気じゃん、
そうですね、うん、どっちかって言ったら最悪の雰囲気だけどね、
そんなことね、
俺もなんか知らない人をなんか急にちょっと悪口言わされたみたいになっちゃってね、なんか
多分ね、ここ燃えるよ、うん、
突き止めてなんか、うん、いや、うん、本当すいませんでした。いや、うん、ですが、うん、まあ、ここからはですね、まあ、大輝くんやはり、まあ、先ほども言いましたけど、19歳で大学生ですからね、うん、はい、そういう若い人とでしかできないような、いい、ね、
まあ、常に勃起してるよな19歳の時は。
まあまあまあそうでしょうねけど、
人生の、
うん、
24時間で20時間勃起しとったと。
ああなるほど、もう4時間は、うん、まあ、寝てる間は勃起してなかったよね、うん、まあ、で起きたらもうすでに勃起してる、
で我慢汁が、はいはい、あの膝下まで垂れたっていう伝説を残したのは19歳の時です、うん、
あ、なるほど、これね、ジョンジ君の持ちネタでね、はい、なんかくるぶしまで我慢汁が垂れたことがあるっていう、ね、
俺な、我慢汁の量半端じゃないんだ、
あ、なるほど、うん、
それでヘルス嬢とか、あのピンサロ嬢とかも、
はいはいはい、
しゃぶってくんなかったことある
、あ、なるほど、
おえつで、
あ、おえつでね、気持ち悪くてね、なんか、
はい、なんでこんなになんかあのね、なんか、うん、なんでじゃん、
白くないの
オクラみたいなさ、
なんで透明なのってなるわけですよね、
ぬるぬるでね、コーティングされとって、
でジョンジ君ももう今はね、うん、19の時はもう20時間勃起してましたけれど、うん、もう今はそうでもないですけど、今もなんかしてないですけど、ずっとチャックは開いてますけどね、なんか
こう、このズボンね、勝手にチャック開くんだ、
チャック開いちゃうぐらいまだ、うん、あの若々しい
で、チャックが開いてたりさ、はい、ボロボロのズボンとかを履くじゃない、
はいはいはいはい、
チャックが開いてるズボンなんか履かなかったけど10代の頃、はい、俺奇跡的なミスをしたことがあるんだ、
あ、昔、
あの地下鉄の中でボロボロのジーパンを履いてて、
あ、まあまあ、昔
足を組んだ時に
ダメージジーンズとか流行ってましたからね、
はいはいはい、今流行ってない、まあ流行ってるとか
流行ってるとか
普通だな、もう今、まあまあまあ、今となっちゃう、はいはい、ダメージジーンズだから地下鉄の中で俺は思いっきりチンコを出してたことがある、は
い、そうだね、うん、もういろんなダメージがね返ってきてね、うん、しかもなんかね、こう足広げて偉そうに腕組んで座ってたらしくてですね、う
ん、でね、
う
ん、向井の子がね、なんか見るなと思って、うん、俺のチンコのあたりよ、うん、で俺ファって見たら、うん、奇跡的にその穴からチンコが出てた、
出てたね、うん、でその見てた人に向かってなんつったんですか、ジョンジ君は、
は
ごめんなさい、そこだけ噛み合わなかったですね、なんか
それ知らねえよ、
知らないですか、
もうだもう芸人じゃないから大喜利みたいなやめて、
ごめんなさい、いや、うん、そうじゃなくて、なんかこう、うん、それをね見てた、うん、向かい側にいた人にどう歌いを取ったのかなと思ってね、
うん、あ、普通だよ、まあ、ごめんなさいみたいな、うん、そこは
なるほど、まあ、それぐらい、
それは、
ね、若い時は、ね、うん、チンコのことばっか考えてましたけれど、はい、うん、やっぱりね、大輝くんとか、はい、やっぱりその若い世代みたいなね、うん、なんかこう、まあ、大輝くんぐらいの年だとゆとり世代なんて言われちゃったりしてね、
はい、
うん、なんかこ う,
う
一番そういうこと言われたら嫌なわけですよ、
くくられるでしょ、
くくられるでしょ、
大人ってくくりたがるでしょ、
いや本当に
全員を、
う
ん、同じ人間として、
そうそうそうそう、まだね黄金世代とか言ってくくられるならいいですけどね、
はい、それでも嫌だよ、
あ、それでも嫌ですか、
うん、
あ、なんかね、
あ、なんか嫌でしょ、俺は違うってなる
の、確かにくくられるのは嫌ですよね、
うん、うん、けどね、アリだってさ、アリだって 人アリそれぞれに顔があるしな。
いや何アリをお前なんとか世代とかくくったことあんの。ダンゴムシ
だってさ、うん、ダンゴムシそれぞれになんかあるでしょ、う
ん、いやだからダンゴムシをなんかでくくったことがあるのかって
聞いてない。丸まり方とかもダンゴムシそれぞれ個性的だと思うよ、うんうん、それ
丸まり世代とかくくったことあるわけではないですよね。
ないけどあるでしょ、筋違うでしょ、多分一本一本。
あなるほど、
よく見りゃ個性的だよ。
まあそうですよね。だからそういう意味で、うん、まあそのゆとり世代とかでくくられるわけですけれど、うんうん、僕なんかね、うん、まあちょっとこの世の中に反して言うんであればね、うん、ゆとり世代にね、はい、大きな期待してますけどね。僕なんかもうあのゆとり世代じゃないですけれど、はい、ね、うん、もうセルフゆとり世代で生きてきましたから、
うん、
もう完全に、まあ、勝手にゆとりな、もう完全にゆとりの環境を作ってね、うん、ダメな大人に育っちゃったなんて言われてますけれど、はいはい、これゆとり
ゆとり世代っていうくくりは本当に良くないよね。
良くないですよね、あれ
あれね。だって勝手に大人がゆとりを与えただけでさ、本人が希望したわけじゃないよ。
本人はそうそうそうそう、う
ん、でしょ、ね、俺も希望して、うん、オナニー世代だけど。
オナニー世代なんだ。ゆとりコースとかの中の一個にあるんだ、
う
ん、
ゆとりオナニー世代だけど。
なんで切羽詰まった状態のオナニーがよく分かんないですけどね。
ゆっくりさ、
んうん、あゆっくりとね、
じっくり仕事だよ。あなるほど、当時からだから今早漏になったっていうね、
なるほど、
話も
昔の人はもっとこう追い詰められた状況でやってた
よね。ビュビュって、
あビュビュって、あなるほどね、うん。
時間をかけてね。
だからそういう大人か、うん、そういう大人から見ると、うん、まあ、今の若い子たちのね、
うん、こういうね俺らみたいな大人でしょ、大輝くんから見りゃ、33歳なん
で、まあまあいいおっさんですよ、はい。
がまあ大人っていうと本当申し訳ない気分でいっぱいだけども。
まあまあそうですね。大人がさっきからね、うん、まあチンコの話しかしてないですからね。33
歳になってチンコの話して笑うとは俺も思わなかったけどね。
あなるほど、
19歳の時に
もうそこら辺は卒業してると思いました。
思ったけど俺も今もうセックスしたいだけだもんな。あなるほど、ね、頭の中
未だにそこは変わらない
そんなもんだ、うん、
まあ、けど実際これ大くん
カツ丼食って、
ね、いやお前うるさいね、なかなか、うん、カツ丼食ってオナニーって若いね、なんか、うん、
そんなもんだ。
けど大輝くん、そのゆとり世代ってね、うん、言われることに関してはどう思ったりするんですか、やっぱり。
それ意識してる？
いや全然してないですけど、
言われることはある。
言われることはあります、
ね、あるよね。
そんなこと言うやつおる？
いますね。
本当、
はい、それやっぱり言われるとどう思うの、ね、
誰に言われるの？例えばだけど、お前らはゆとり世代だからバカなんだよとか言われるんだ。
そんなにごつくは言われないと思いますけど。
でそういう感じの受け取り、なんかちょっとなんか受け取り方をしちゃうんでしょ。
いやまあそうですね。
なあ、
うん、でももう相当はムカつくでしょそれは。そうですね。ねえ。
ムカつくでしょそれは。
いや本当に。
怒っていいんじゃない。殴っちゃえばいいんじゃないの。
そうだろ、ね。殴っちゃえばいいですね。
殴っちゃえばいい。
殴ったらダメだけど。
殴っちゃダメだけどね。
殴っちゃダメだけど、本当に殴ってもいいぐらいのことを言っとるね。
まあ本当そうですよね。ねなんか何も知らずにね。
はい、
まあ
大勝手にレッテル貼ってるわけだもんな。
そうですよね。
そういうシール貼ってるんでしょ、ゆとり世代っていうシール。大輝は背中にペットにゆとり世代。
その部分で怒っていいけどね、別にそれはゆとり世代関係なく背中にシール貼られた時点でね、うん、いやだから、うん、やっぱりそうゆとりがあるっていうのはね、はい、すごく僕いいことだと思うんですけどね。
だから本当にゆとりがあればいいけどね、そこに。
だけどあるんじゃないですか、結構その、例えばなんか
でもな、ゆとりがあったらお前家に帰って田中さんごんだよ。
いやだから
田中ズターがけど、
いやだから田中さん、うん、まあまあね、まあ、その俺は知らないからね、大輝くんのお父さんをね、うん、まあどれぐらいその怖いかとか知らないんで、
いや全然怖くない。
あ怖くないんですか、
う
ん、
普段はすごいいい人。
なるほどね、うん、まあ、やっぱり仕事には厳しいっていう
意味、ね、仕事に厳しいだけだから、うん、当たり前の大人なんだけど、俺がぬるすぎるから怒られるだけ
で。いやだからまさにそういう意味でもあのゆとり、勝手にゆとり世代ですよね、
うん、うん、
どうなんですかね。けどやっぱりそのなんていうんですか、
人それぞれだ、
先輩 の、はい、誘いをね断るとかね、うん、はい、そういうのもよくこう象徴的に言われたりしますけど、ゆとり世代、ゆとり世代、
いや そいつでしょ、先輩の誘いを断る、うん、まあ、なんて別に当たり前じゃん。
そうですね、
なあ、はい、こっちに用事があるや
んな。そんなことなげ、昔はっつったら変だけれど、やっぱ行きたくなくてもやっぱり先輩の 誘いっていうのはもう 100% 断っちゃいけない。どんな理由があっても
でもやっぱそういう人多いかもね。僕より年上の人
はそうですよ。
年上じゃなくても同僚でもそうだけど、うん、行くやつは多いかも。
そりゃそうですよ。
俺ぐらいかな、うん、行かないの
そうですね、うん、だからそれはセルフゆとり世代ですからね。いやけど、うん、やっぱりね、
でもねそこをさ、うん、あんまり一生懸命やりすぎてもさ、
いやそうですよ、
付属品じゃん、
うん、
野球部終わった後どっか行くなんて、野球の練習をするのが本業なんでしょ、
はい、
だって。
まあそうですよ
基本、
はいはいはい、うん、いやだから別にそういうのもね、うん、行きたくなきゃ行かなきゃいいっていうのもよくないですけれど、はい、やっぱ行きたくない時もあるじゃんっていうことを主張してるだけですからね。
でも可愛い女がいるからおいでって言ったら行くじゃん、ひょっこそりゃ。
そう
そこに、
うん、あとは
何もないんでしょ。
あとはそのゆとり世代っていう部分で言えばね、うん、あの残業とかね、
うん、
あの定時で平気で帰るっていうね、
わ、
そういうのもよく言われてるんです、ニュースとかでね。
本当に？
いや言われてますけど、
本当に？それは本当に？
いや分かんないです、僕は情報に踊らされてるだけかもしれないんで。
本当に？
いや本当に言ってないんですよね、うん、いやだからそういうのでも、うん、僕からしたら定時なんだから、うん、帰っていいじゃんと思うんですけどね。
なんかねそれは違うんだわ。
あ、なるほど。
あのそこは自分で判断して、
はいはいはい、
人に迷惑かけるんだったら定時もクソもないんだ、
は
い、
や
っ
ぱ
り終わった時が定時だから。
あ、なるほど。
それはやっぱり自分で考えなくちゃいけないと思うんだけども、ただね、
はい、
その先輩とか後輩とか人の、ね、うん、そういうのを影響して断る断らんとか、うん、まあ、全く考える必要ないし、そんなもんゆとり世代とか関係ない、ね、うん、
そんなに生ききれなかったけどね、うん、今ジョンジ君も、
うん、うん、
いやあんま行ききれなかった感じもありますけれど、
大体そういうこと言ってくるやつ、ゆとり世代だからとか言ってくるやつ、学校の先生とかじゃないの、どうせ、
まあ、そうですね、
だろ、
学校の先生が言ってくるんだ、
言ってくるって、学校の先生が大人と接することないじゃん、あと励まるだけでしょ。
いやだから、
おい、
多い
ね、お前言わすな、
いや言わすなって
ぐらいでしょ、だって大人って、あと俺か、
学校でそこで言われるんだ、
学校、高校の監督に言われましたね。
はあ。
引くわ
だから、お前
そんなんね、学校の先生になる資格なんかないよ。僕ね、学校の先生ほぼ全員嫌いです。
あ、まあそうでしたね、
うんうん、好きな先生なんて一人か二人ぐらいじゃない。
まあまあいたじゃん、
だ2人だよ。
あ、まあ、
だってお前1年生から高校3年生まで何百人の人間と付き合ってんだよ大人と。
まあね、
その中で2人ぐらいって、
まあ、相当確率
どこまでだらしないのって話だぞ、ま
あ、確率低いですよね。
だらしないよ大人が。
そうですね、
なあ、そういうやつがゆとり世代だからってレッテル貼って自分を守るために言ってんだぞ、うん、ゆとり世代だからって、うん、なんてどうせ、
まあ、なるほどね、まあ、けど
ゆとり世代のせいにしとんだよ自分の教育ができないの、
まあね、そうですね、まあ、だんだんね、うん、なんか大輝くんを責めてるみたいになってきちゃいまし
たからね。そんなことない、
そんなことないですかね、うん、
はい、
だからまあ本当にね、あのまあ大工にもですね、まあ、こうゆとりを持ってですね、まあ、これからもマイペースに、ね、
終わりも
いやいや違います、
もうい
や、なんか大工くんの話をいろいろ聞きたいなと思ったんで、ちょっと大工くんも、
そうだね、
大工くんの話したいことあるんじゃないかなと。
大
工
にちょっとプレッシャーじゃねえのかそれは。
いやいやいや、うん、いや、なんか僕らばっか喋ってるんで、
高校の先生が嫌いだったっていうのは初めて自分の意思を言ったよね今。
そうですね、
大工な、
あ、そうですね、うん、あ、なるほど、
ちょっと聞いてみる、
ね、ちょっと聞いてみましょう。前回ね、ヒロさんっていうね、うん、女の人のゲストが出た時はね、一切喋らせませんでしたから、
うん、バカだったでしょ
バカだったからとかじゃなくてね、だから今回はちょっとやっぱりゲストにも喋ってもらうと、
はい、
そういうこともできるんだぞ、デストロイラジオはっていうところね、
はい、
はい、ちょっとなんか
ちょっと緊張してきたで、あんま
いや改めて振るとね、けどやっぱり大輝くんもやっぱりその今回ね、一応こう相談じゃないですけれど、なんかこうちょっと聞いてはほしい話題みたいなのあったんじゃないですかね。なんか
相談は乗って、しかも倍で返すって。
あ、なるほど、
あんなもん
倍で返すってないで、その悩みが倍で返ってくるみたいなことじゃなくて、なんかそのいい答えがね、まあなるほど、でも何でも聞いてください。
そうです、今大学行ってんですけど、
はいはいはい、
まあ大学で野球やってて、
大学で野球やってて、いいですね、
まあ監督というものがいるわけですね。
そうだな、
そうですね、部活ですもんね、はい、
まあその監督という人が、
はいはいはい、
とりあえずもうめちゃくちゃな人で、
めちゃくちゃ
かっこいいじゃん。
いや別にそれ破天荒みたいな意味じゃなくてね、
うん、めちゃくちゃだけどすごい優しいんでしょ。
いやもう全然優しく
ない。あ全然優しくない、
うん、生きる資格がないな。
いやもういきなりダメだね、うん、
その時点で、
はい、あもう生きる資格がない監督なわけね今。そう、う
ん、あ絶対死んだら地獄に行く。
大体な学校の先生ってそういうやつが多いな、
うん、けどやっぱりその何て言うんですかそのね、嫌いな先生だったけれどなんか実はこう最後に、うん、お前らよく頑張ったなっていうタイプだったりとかそういうことでもなく。
そうです、
ね、あもうただひたすら嫌なやつ。
そうです、
ね、あのセクハラ教師でしょ多分。
セクハラはしてないですね。
それはしてないんだ。
まあまあ、まあ、みんな男だしねなんか部員はね、はいはい、うん。で例えばね、うん、どういうところで地獄に落ちると思うんですか。なんか
あれですね、うん、人間性がもう腐ってますね。
なるほど。だからさっきからぼんやりしてるけどね、なんかその監督像がね、まあ、とりあえず腐ってるっていうのは分かったんだけれど、
は
い、
なんか腐ってるやつのイメージとして俺は、うん、なんだろうな、先生で嫌だな、エコひいきな。
あ、はい、エコひいきとかね、はい、あそうエコひいきしたりとかあるんですか。なんか
そうですね、まあ、
あもう
好き嫌いが激しい。
あなるほどね、
はい、
学校の先生で好き嫌いは絶対言っちゃダメだからね。
いやだからね、うん、あれは
食べ物はいいよもちろん。
いやもちろんそれはそうですけ
どね、俺食べ物こと言ってんじゃないからね、
うん、いやけどね、
人は全員好きじゃないと学校の先生は、
うん、やっぱりねその教師だって人間だからって言いますけれどね、うん、まあそれはダメですよ。
子供たちってまだね、だってどんなやつかも分かんないじゃん、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、俺だって19歳の頃からだ表現したよ人間今の自分。
ああだから別にそのやっぱり教師になるんであればね、
多分その教師もまだ形成されてないんだろうね。
まあそうでしょうね、
ああ、うん、多分ねよく分かんないまま生きてんじゃない、まあ、自分中ものが、
はい、まあ、教師も人間ですからね、
うん、
まあ、けど
にしてもあまりにも幼いんでしょうね。
ああそうです
かね、その教師が、
はい、幼いです、幼いんですか。
全然幼いですね。
ああ
連れてきてほしいねここに。
あなるほど、
もう連れてきたら大変なことになりますね、
うん、どう大変なことになるんですか。なんか
いやもう、うん、ここには入れないです僕は。
あ、うん、ちなみにその監督ってのはいくつぐらいの監督の。
今年で51ぐらいですね。
あ、うん、まあ、
まあまあ処刑しましょうか。
なんでだよ50過ぎたから OK みたいなないけどね、
は
い、
とりあえず左目をもらいましょうか。
なんでだよ、なんで右目は残したんだ、
う
ん、
そうだね、50過ぎてね、うん、好きだ人が好きだ嫌いだ言っちゃダメ。
それは
何ですか。俺だって俺みんなのこと大好きだよ、はい、嫌いなやつでも好きでしょ徳松だって。
まあ別に僕もあんま基本的にあんま嫌いになんないですね。
基本好きでしょ、
はい、基本好きですね。
じゃないとダメだよ。
あなるほどね、
大人になったらね。
いやそうですね。それはどういう意味でエコひいきするんですか。なんか上手い人をなんかすごい、
う
ん、
そうですね、
で下手くそなやつには態度悪いとか、
親が寄付するとか。
あそれはないですけど。
そういうのはない、
はい、
うん、
どういう部分でエコひいきするんですか。
なんていうんですかね、賄賂、賄賂的な。
どういうこと。
金じゃん、
金じゃん、
ね、完全に、ねね、金の代わりに道具を渡すみたいな。
道具を、気に入った生徒にはなんかこう、なんか
そうです、バットや
バットあげたりとかするんだ。
グローブやら
あげるの、それをプレゼントすんの。
ただでですね。
で何そので
エロビデオはもらえない。
エロビデオはもらえない。、うん、であんまり好きじゃないやつにお前らなんかお前素手で撮ってろみたいな、そんな感じなんですか。
そこまではいかないですけど、
うん、まあ、なんかもうバットもお前
でさ、こあの生徒側の方もあいつもらったからっつって嫌いになったりはしない。
ああ、そう
なんですか。もらった生徒もちょっと困ってるの。
あどうなんですかね。
あそうでもない。
いや例えばそのもらってる生徒と、はい、もらってない生徒でこう喧嘩になったりしないですか。
それはないんですけど、
うん、
まあなんていうんですかね、もう全員に嫌われてるというか、
先生が
監督が、
うん、はい、あもう全員に嫌われてるんだ、
まあ、ほぼ8割ですね。
だからね、教える側もね、なんか先輩ってね、なんか部下に嫌われないのが仕事って思い込みすぎてるんですよ今。なんかね、
まあそうですね、
うん、そういうあのだからそれに影響されてる時点で大輝くんの監督はバカなんですけど、
ね、なるほど、
そうどうな、
あバカですか、
うん、あ、まあまあ、教育者の資格はないんじゃないのかな、
まあ、けどそういう発想ももう今ないですからね、あんまり、はい、その上司っていうのは嫌われるものみたいなのが ね、
やっぱ若干だけどはびこってますよ。
いやいや、もちろんはびこってるんですけれど、
厳しさを勘違いしとる人が多いよね、すごく、うん、
なるほどね、うん、いやだからね、うん、いや非常に難しいですね、
まあ、難しい週がまあ処刑した方がいい、
ね、いやだから本当に、まあ、非常に結論的には簡単なの結論な
んです、ね、45過ぎた男大体男、まあ、おばちゃんでもいいけど、はいはい、このね、デストロイラジオの部屋に連れてきて、はいはいはい、生きるか死ぬか、僕らが決断してる、
はい、なんでそんな怖えん
だ、時期が来てると思います。
なんでそんな怖えことやんなくちゃいけねえんだよ、
時期が来てると思います。
来てないよ。なんでお前、時は満ちたみたいな。なんでお前、俺の憩いの場をお前、処刑所みたいにする
よ。バカな、うん、優しくない大人が増えてますよ。あ、本当に、それは。子供が迷惑してます。
あ、本当ですか。
ゆとり世代。はい、勝手に寝てる張られて、ね、大工今力強く一歩ずつ生きてますぜ、
はい、うん、なるほどね、
ね、
そうっすねっていうことでね、いやだからまあ一応監督がね、はい、あの嫌いだという、
ま
あ、
相談だ、あだ名付けますか、その監督に、
監督に、あ、まあそうですね、はい、まあやっぱりね、
51歳で、
ね、基本的にやっぱりこの、はい、おそらくですけど、うん、そのこれから成長していくとね、やっぱ嫌いな人とか、うん、やっぱり出てきたりしますから、
は
い、そういう時に一番やっぱりこうストレス解消の、うん、直結するのがですね、はい、悪いあだ名をつけるっていうね、はい、うん、これは非常に効果的ですか、は
い、な、処方箋ですよね、
処方箋です。まあとりあえず気休め、
ちなみにあだ名はついてるの今
は、あるっちゃありますね、
うん、はい、それはね、あだ名言っちゃうとその先生の名前分かっちゃうとか、そういう感じなの、それは、
あ、まあ分かっちゃうかもしれない、まあ
大丈夫でしょ、
まあ大丈夫でしょう、まあ、まずその監督デストロイラジオ聞いてないと思う、うん、
聞いてないですね、
聞いてない、うん、あんま聞いてないですねって言われるとちょっとね、なんかちょっとあんまり複雑な気分でしたけどね、まあまあ、うん、聞いてないですよ、はい、はい、ちなみにどういうあだ名がついてるんですかね、
あー、テジーですね、テジー、
テジー、
テジー、かっこいいじゃん、
ね、
いや全然かっこいいです、
テジー
って、テジーってなんかちょっとディズニーのねキャラクターとかにもいそうなね、なんか
可愛らしい、
テジーっていうね、うん、だからもうテジーなんつってるから、その怒りが抜けないんですよ、
うん、いやもっと軽い
軽いですよ、うん、そんなの、まあ多分ね、うん、手島とかそのあたりですよ本名、
うん、
まあまあちょっとね、
バッチリっす、バッチリ
っすってなる、もういきなりバレちゃった、当てちゃったけど ね、
まあ、手島サトルです
いや手島サトルでも、まあサトル好きだね、なんか、うん、日本人 F1 レーサー好きだからね、うん、ごめんなさい、ちょっと意味わかんない、よくわかんないこと言いましたけれど、うんうん、手爺なんて呼んでるかダメなんですよ、え、あ、分かった分かった、
その手爺なんて呼んでる
のダメなんだね、手爺の爺はそのジジイの爺みたいなことですか、
まあそんなところです
ね、あ、そんなところ
、51歳でしょ手爺、
なるほどね、手爺か、ちょっとね弱いですよね、
それは弱いでしょ、だって悪口じゃないじゃん別に、
いやいや、けどそのジジイっていう意味、
ね、
う
ん、ああ、
手ジイ、
うん、
うん、そうそうそうそう、うん、だからもっと、うん、その影でね呼ぶことによって、はい、その監督にね、
はい、
溜まってるストレスが抜けるようなあだ名をつけてやらないといけない、
で僕はよくつけるのは、はいはい、僕はゴキブリからもらうんですよ
まずジョンジ君があだ名をつけるスタートがもうゴキブリがスタートですから、はい、もうそっからまずいきますからね、はい、ジョンジ君は、はいはい、
手島でしょ、
手島ですよ、ね、
とりあえずまあ、うん、最初僕初日に多分ゴキ島から始まりますね、
ゴキ島から始まりますよね、うん、はい、まず、うん、
ゴキ島サトルでしょ、
はい、もうサトルっていう架空の名前までつけちゃいますからね、はい、だからまず、大輝くんは、はい、まあ明日から、うん、ゴキ島サトルっていうのを部員たちに広めといてください、うん、まずね、
ゴキ島サトルはキャッチャーフライもノックできんっていうところ
その、
うん、
監督としての
コーチのくせにね、
監督としてのそういう、う
ん、ほんでね噂を立てちゃえばいいんですよ、女子生徒とやってる
いやいやいや、うん、それはね、
いや言ったらいいんですよそんなね、クソみたいなやつだったらね、はい、うんこ以下でしょそんなやつ、
なるほど、ね、
うんこにたかってるウジ虫でしょ小木島悟はな そんなやつだな。女子生徒だ。やってりゃいいんですよ。
なるほど、ね、
やっておお足引っ張ったらいいんですよ。
なるほど。
で、クビになって、ゴキジマサドラの家族ぶっちゃくちゃにしたらいいんです
よ。うん、なんで最後、ゴキブリみたいに増えちゃったの、なんか。
ゴキブリ
って
ぐっちゃぐちゃにしたらいいんですよ。
ぐっちゃぐちゃにしたらいいんですよ。ああ、なるほどね。は
い、
ああ、だからその。
いいんじゃないの、おいで。
ああ、だから。
で、目潰して、その目くり抜いて、
うん、
であのペロッといったらいいんですよ。
いや、どんだけ悪いんだよ、お前。
うん。
お前ゴキジマサトルどんだけ悪いことしたんだお前。最終的にお前両目くり抜かれてるじゃん。
ハンマーで頭ごっちごっちやった
り。ごっちごっちやったりってな。なんでお前
倒れてもな後ろがこっちこっちにやったらええんだって。
ほんでお前このラジオ聞いた後お前俺テレビ見ててお前あのお野球部の監督がお前ハンマーでごっちごっちにやられたってお前ニュース流れたら嫌だからお前
とりあえずあの左手ちょん切った
ね。なんでだよ、うん、どんだけ攻めちゃうんだお前ね、うん、いやだからまあそういうね、はいま
あ、連れてこいととりあえずね、
ここに連れてこられても困りますけれど。
でキャッチャーフライをノックで打たせてできなかったら大笑いしたらいいんですよ。
ちなみに監督はキャッチャーフライはうまいですか。
あ
うん、
まあとりあえずデブイス、デブイなん
で。ああデブイのか。
デブイ
デブインですね。ああなるほど。
糖尿持ちですね。
ああなるほど。
まあろくなやついねえだろうな。
なんで
デブで糖尿のやつなんか。
デブでまあデブだから糖尿なんでしょうけどね。うん、ああなるほど。
まあまあ
まあまあ
まあまあ。はい、でそういう監督もだけど思い出にはなるからね、大人なんて嫌なやついるとね、
はい、
うん、
だからまあとにかく
まあまあ
ゴキジマサトルっていうね、はい、まあ、うん、あだ名ができましたので、
は
い、
うん、
まあ、ぜひそういう呼び方をすることによって、はい、ちょっとずつね、監督への怒りがね、
うん、そうで、はい、ゴキブリノックとかいうねあだ名ができたりね、はい、いろいろ、
まあ、結構ゴキブリって最悪ですからね。全然
でゴキブリに出されたねサインなんで無視したらいいんですよ、
ね、いやいや、まあ、ゴキブリですからね、うん、まあ、うん、まあ、けどあの生命力だけは強いんで、
そう、ね、気をつけて
ね、気をつけてください。
そういうやつに限って生命力が強いからな、ね、
はい、
本当。
でも危ない、そろそろそろそろ危ないですね。
ほう、なるほどね。
え、そろそろ危ない、え、どういうことですか。う
ん、糖尿なんで薬をいっぱい飲むじゃないですか。
はい、
はい、あそう、うん、
副作用、命が副作用で咳が出ちゃうんですよ。
ああなるほど。
相当ひどいねその監督。
はい、
うん、
この前言ってたんですけど、
うん、
なんか部屋で一人いて、
うん、
なんか急にめまいして、
うん、
で後ろになんかスーッと倒れてたらしいんですよ、う
ん、あ
そのままその人寝たらしいんですよ。
お
まあ、なんか死んだと思ったって。
あちょっと具体的に死ぬ話やめてくれる。ちょっと
でしかもやっぱりそいつが監督の学校絶対弱えな。
いやいやいや、別に弱えとか強えとかじゃなくてね、なんか、うん、まあまあまあそんな感じでね、
うん、
まあ、やっぱり大学生として、
はい、
やっぱ今の悩みは、
まあ、初々しさ感じたな。
まあそうですね、
多少エネルギーをこっちももらったんじゃない。
うん、うんうん、まあまあまあ、けどやっぱりその監督とのっていうのもね、
うん、
まあ、今 の, その大工にとってまた大事な、
ね、問題だしな、
問題ですからね、そこは、はいはい、まあ、非常にもうあれなんですけれど、解決できたんですかね。
できたでしょ。
あ、できました。あ、なるほど。
あと一個あるんですけど、
あ、もう一個、うん、おう、
地方に遠征行くじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
バスで行くんですよ。
はいはいはい、はい、
で三重とかが多いんですけど、
うん、
三重って片道1時間半ぐらいじゃないですか、
ね、うん、
で運転手がその監督なんですよ。
お監督が運転してくるんだ。
監督がね、
お運転手いないんで、
はい、
その人が運転してくるんですけど、
はい、
うん、まあ、行きは普通に行って、
うん、
はい、で試合終わって帰りなんですけど、うん、帰りの運転が、
うん、
すぐ危ないですよ。寝ちゃうんですよね。
おー、ちょっと最近やばいやつだった
ね。旬なね話題ですからね。もう
そのうちニュースになるかじゃないかと、
あぐらいちょっとこううとうとしとるわけですね。
そのデブでね、糖尿病だったら、
まあ、だからまあ次はもう寝ちゃうっていうのはね、はい、もう高木ブーみたいな感じなわけですね。もうはい、それをどうにかしてほしいと。
そうです、それがどうにもならないです
ね。あ、なるほどね。
まあ、なんでだろうな。 だ監督とか教育者になる資格はないやね。そうね、そんなやつには。
はい、うん、いやいや、まあけど寝ちゃうっていうのはね、本当にちょっと危ないですけどね。
普通に危ないね。いいやつ嫌なやつ関係なくな。
それは後ろから見て、うん、あ、ちょっと居眠り運転っぽいなって思う時があるんだ。
大学生だから別に、あの、助けたれ、あの、免許持ってるやつるんでしょ、みんな。大工なら免許持ってるじゃん。
まあそうですね。
よかった。
チェンジはできないの、それは。
でもあれなんですよ、バス。
ああ、そうか。大型なんですよね。なんか、ちょっと特殊な。
ま、そういう出てきた、そういう問題が。はい、ああ。細けえ問題が出てきた、また。
別に細かくないけどね。なんか、だから、最近ね、バスとかの事故で、こう、話題になってるじゃないですか、うん、最近ね、うん。で、ああいうのでも、うん、そのいいバス会社を見分けるためにっていうので、うん、なんかね、こう、ランクのその規定みたいなのを達すると、うん、星マークが1個ついたシールを貼ってもらえるらしいんですよ。だ去年から導入されたらしいので、うん、でなんかそういうのがちゃんとしてると最高三つ星まで行くっていうね、はい、三つ星バスみたいな感じね、うん、だからそういう意味で、まあ、そのとりあえず三つ星のシールをね、うん、まあ、仮にですけど、うん、貼っておくっすよ。始めればいいんです
かね。ゴキ島にもね。
いやいやいや、
そういうね、はいはい、シールがありゃいいけど。
まあまあまあ、まあ、うん、すまんね、うん、今誰も突っ込んでくれなかったですけれど、うん、まあまあまあ、いんじゃないですかね、それは、うん、なるほど、うん、じゃあ、まあ、とにかくバスで、うん、もうとにかく監督が嫌いってことですね。
まあそうですね、
うん、だから俺も嫌いだよ。
いや、なんでだよ、うん、お前関係ねえじゃねえ、
その監督。
はい、
うん、
なるほどね。
殴っちゃうやつとかいてもいいけどね、それをやるのは大輝くんだと思うよ。殴っちゃえばいいんだよ、クビになったら大輝くんやめちゃえばいいんだよ、殴って。、はい、それぐらいやったっていいんじゃないの。な、ね、男なんだから。
もうけど、もう明日にでも、
後悔しないと思うよ。
あ、なるほど、
もうけど殴ってやめたって後悔しないと思うよ、それは。
いや、だからなんで促しちゃってるの、なんか。
それはしない。
もうけど後悔しないですか、
うん、やめちゃいいんですよ、あんなもん。
いや、全然しないです。
あ、本当に、はい、もうじゃあ
目玉くり抜かれんさ、あん
なやつ。なるほど、うん、じゃあもうくり抜く方向でちょっとお願いします。はい、
くり抜く方向で考えていこうか。
別にそのくり抜く会議みたいのじゃないからこれ今。、うん、
でちなみに目玉くり抜けっつったのは田中大輝くんのお父さん
が教えてくれたんですよ。お父さんはだから最後まであの無罪だから、なんか
お父さんは目をつぶせ、
いや、目をつぶせとか言われてないですからね、うん、あ、なるほど。じゃあですね、やっぱ今後もね、うん、なんかこのデストロラジオの中でですね、うん、あのデストロイヤーズにですね、うん、相談に乗ってほしいという、
うん、
方がいればです ね何でも乗りますから、うん、ぜひあのご応募ください。ところで、うん、はい、今週はですね、うん、なんと、うん、ゲストに大学生の19歳大輝くんを呼びましてお送りしましたが、どうでしたか、ジョンジ君。
まあね、19歳若い若いって言うけど、俺らの時だって19歳、俺らだって19歳の時あったわけで、ただ単にあの経過した、年齢が経過しただけに過ぎないので
、
これからのね、大輝くんの若い若さに、あの、なんつうの、若さに甘えることなく、はい、日々を精進して
ほしい。やっぱり積極臭くなるね。なんか、うん、やっぱりちょっと年上だから積極臭くなるけどね、やっぱり、うん、けどジョンジ君としては、うん、やっぱりその大輝君というよりはね、うん、最後にね、やっぱりお父さんの方にね、うん、あのちゃんと息子さんと、あの、ね、うん、やりましたっていうね、報告だけしてね、うん、はい、あの、うん、お別れしたいなと思います、うん、今週はね、
うん、うん、言うのいいの、
はいはいはい、
だ大輝くんの、まあ、家族、僕みんな仲いい、仲良くはないけど、はい、まあ、ここでぶっちゃけるのもあれなんですけど、はいはい、まあ、田中宏斗という男なんですわ、はい、もう上司はね、
上司ですよね、
上司田中宏斗、はい、
大丈夫ですか、なんか震えてますけど大丈夫ですか、なんか、うん、
で奥さん、
はいはい、
田中さんの奥さん、はいはい、身長107センチぐらいすごい綺麗な人です。で大輝くん妹もいるさ、はいはい、アンナって言うんですよ、
はいはい、
めちゃめちゃ可愛いです。
おー、なるほど、うん、
で申し訳ないけど、まあ、3回抜きました。
いや、なんでだよ。なんで最後にそれ報告するんだろう。というわけで、はい、また来週、うん、
はい、愛されて咲いた全ての花を綺麗だと思って欲しい。
Yo 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 カモン いい年こいた爽やか3人素敵なトークだおちんちんおしゃべりするのはこの3人大ちゃんイケメン
アナルさん
アナルさんこんな番組どこにもないわくりくり広げる日常会話毎週日曜朝9時配信丸のこウェーブおちんちん
毎週日曜朝9時配信丸のこウェーブおちんちん